9月もあと数日となりました。で、少しこの涼しくなってまいりまして、秋らしい、夕暮れになりまして、じゃあ今日はもう私の父鳥谷新一郎を書きました私の木の先の前回の続きを読んでいきたいと思います。ところが昭和51年6月、一大事が起こりました。平和会の組員が山口組の若い衆をこの土地で殺したのです。7箇所刺して、京都府との境の高梨峠にその若者の死体を捨てたのです。原因は女性関係のもつれということでしたが、その根は山口組、平和会、そして京都の会津虎徹組の縄張り争いにあったのではないかと思います。当時、城崎の新地には平和会椎田組の事務所がありました。それからは城崎警察署の山口萌次長と私は車で町の中を回りながら暴力団対策のために協議をしました。こうして結論を出しておいてから防犯協会分会の幹部会にかけました。そうしないと情報が漏れる恐れがあったからです。平和会が神戸から上がってくるというので、和田山が第一陣、次が八日、そして豊岡、第四陣が城崎と、警察が盾を持って警戒に当たりました。京都府との境の地域は、会津虎徹と平和会とが親分子分の関係にあるため、県警が張り込みます。そのために城崎の町は1ヶ月間孤立状態になりました。彼らは集団になると強いです。そうなったら怖い。しかし、分会長が民間では一番の責任者です。私が先頭に立つしかありません。それで私は椎田組の事務所の前に大谷川に架かる丸い石橋の真ん中に椅子を置いて、毎日そこに腰掛けて辺りを見張っていました。当時私はその年の3月まで城崎中学の PTA の会長をやっていました。中学生が自転車で通ります。自分の学校の PTA 元会長がヤクザを見張っているということで生徒たちが手を振ってくれます。また母親たちもみんなで頑張ってと声をかけてくれます。それが私には何よりの励ましと支えになりました。警察が厳重な警戒態勢を敷いてくれたため、結局山口組も平和会も城崎には入ってこれませんでした。が、その後山口組と平和会との話し合いがどこでどのようについたのか、その手打ちを城崎でするという情報が流れました。そんなことをしてもらっては困ります。すぐさま各旅館にどういうところから予約が入るかチェックし、人数の多い予約には十分に注意をするようにと連絡をしました。実際にそれらしき予約の申し込みが数件の旅館にありましたが、それらの旅館はいずれも断るとともに、警察にも通報しました。こうして城崎での暴力団の手打ちは食い止めることができたのです。手打ちはどうやら神戸でしたようです。やっと私はきつい役から解放されましたが、その間、暴力団抗争のニュースが全国に流れましたので、城崎へは客足がばったり止まってしまいました。大きな打撃です。手打ちは済んでも、まだ事務所が残っていて、若い組員が女の子に手を出したり、脅したりすることが散発します。これ以上は放置できない。事務所も買い上げ、椎田組に出て行ってもらおうと、警察と一緒に組の幹部と交渉しました。しかし、椎田組は城崎から引き上げる。若い衆も事務所を出る。しかし、事務所だけは置いておくと言います。こちらはそれを買いたいと主張したのですが、この取引は結局成立しませんでした。町にお金がなかったからです。その事務所は今もまだあります。今日はここまでにします。また次回その続きを読んでまいります。